瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、10連休終わりました
ね、 ね、よかったよかった。
うん、まあよかったんじゃないですか。第一弾としては来年どうなるのか知らんけどということでね、うん、5月4月の中ぐらいからやってるんですけれども、立命館大学の国際平和ミュージアムで2019年度春季特別展よみがえる沖縄1935っていうのをやってます。6月29日の土曜日までやってるんですけれども、あの沖縄の1935年ということは1945年に戦争が終わったので45年の10年前、
うん、
で10年間の写真ではなくて10年前の当時の沖縄の様子っていう、だから35年に撮られた写真なんですよ。でそれが朝日新聞のなんか倉庫から偶然見つかったっていう写真展なんですけれども、戦争する前の沖縄ってどうやった か、だからいわゆる琉球王国のイメージがもうほとんど残ってるような。
その時は日本の国やったの、
うん、日本国沖縄県ですよね、まだ。
はあ、
うん、でその当時のいわゆる琉球王朝の流れをの文化がそのまま残ってるような、いわゆる、
まあ、その時はもう琉球の国じゃなかったよな。
琉球の国じゃないです。島津が取った時にはもう琉球じゃなくなってるから。
あれ1900の前に日本になったよな、
うん、なってる。
1800何年、
うん、明治の
な、どっちちょっと前に日本の国になったよな。
なった。
でアメリカの国になったら知ってるか。
知ってる。1945年からや
なあ、うん、そんなん知ってる人少ないよな、
うん、だからそのアメリカが占領する前の、うん、日本が戦争に巻き込む前の、
うん、
いわゆる沖縄、うん、らしい沖縄って言われるような時代の写真なんですよ。
一回見に行かなかんな。
うん、あのね、私あの当然その時代の沖縄なんて行ったことないし知らんで、うん、あんまりね、沖縄ってあの1フィート運動とか10フィート運動というふうに言われるんですけれども、沖縄って戦前戦中の写真とかいわゆるあのなんていうの、文書的なものが残っていないって言われてるんですよ。沖縄戦の2ヶ月半でもう役所もありとあらゆるところが破壊され尽くして、もう写真も残ってなければ公文書も残ってないっていうふうに言われてるところで、たまたま朝日新聞の記者さんが1935年頃に沖縄の写真を撮って、それを保管してたのが日本国内のある朝日新聞だったので、全然沖縄になかったので、まあ、偶然残っていたと。で朝日新聞の中でもそんな写真があることをあまり伝わることもなく、なんか倉庫整理してたら出てきましたよみたいな、偶然見つかりましたよみたいな話なんですけれどもね。でその時 の、 あの沖縄の写真に写ってる人、小さな子供たちがたくさん写ってるんですけれども、これ私やと、これうちのおふくろやっていうのがね、今現在生きてる人が証明してるわけですよ。
うん、
でそのこうどういうのかな、証言集も結構あのキャプションについてて面白い。でこの時のこのちっちゃな男の子は戦争で死んだよとかね、そういうキャプションがね、うん、まあ事後のお話がついてて、あの写真だけれども戦中戦後史の沖縄っていうのが分かる。で当然基地のない沖縄で、あの埋め立ても行われていない沖縄、もうあのサトウキビ畑が延々続く沖縄で、海岸線にあのサバニっていうんですけど丸木の船を置いて、それで漁に出て行って持って帰った魚を、まあ、自家用にしたり、あ余分に取れた分は売ったりっていう、そういうん結構あの地産地消じゃないですけれども、そういうあの私たちにしてみたら、ああ沖縄ってこういう国なんだなって改めて感じられる。
沖縄でさ、
はい、
釣りをしたらさ、
うん、
熱帯魚ばっかり釣れんの。
そう、色豊かなの。
どんなカラフルや。
うん、だからあの私らはどうしてもあの東京で取れたとか、あの新潟の方で取れるとか、うん、日本列島のどっかで取れる魚しか、
沖縄産のやつってあんまり出てきへん
な。来ないよね、こっちにはね。
うん、
あのたまに五島列島とか九州のちょっと端っこの方からね、から取ったりっていうのはあるけれども、
おいしいのにね、
やっぱ運ぶのに時間かかるからね。
あ、
タコを作んちゃいます、飛行機の船
の。あのな、沖縄遊びに行くやんか、うん、まあ何日かな、うん、 ほんで最後の日にな、うん、釣りすんねん。
は
ほんでいいの釣れるやん、
うん、
ほんならね氷詰めにすんねん、
はい、
ほんで宅急便で送んねん自分とこに。
着くのそれで。
ほんなら明る日にさ、あの前の日に取ったやつを夕方に宅急便に乗せるやん、
うん、
ほんで明る日朝一番が帰ってくるやん日本にな、うん、ほんで夕方宅急便で届くねん。
あら。
ほんならねお魚って死んでからあの24時間ぐらいが一番おいしいね。
あそう。
ほんでちょうど冷えてさ、
はあ、
刺身にちょうどできんねん。
あらまあ
バッチシやで。どんだけうまい。
あそう、
うん、
あそう。
沖縄行ったら、うん、釣りをして刺身をこう
なるほど、うん、私釣りしないのでその辺は分からんが、おいしいお魚売ってる店行って食べようみたいな感じやな。
向こうで釣りしてさ、うん、あ釣り船でもさ、
うん、
何だっけあの国際市場か、
うん、
な
んや国際通りの、
国際通りのな、うん、あこ行ったら鮮魚がいっぱいあるやん、
うん、
でさばいてくれはって、うん、そこで食べられるやん。
食べられるな。
釣らない人はそうしましょう、
うん
うん、まあ、そういう
沖縄のツアーじゃないんだからさそれはいいんですけれども、なんか1935年頃 の, あの市場の様子だとか、
うん、
漁をしてる人たちの様子とか、サトウキビの畑がどんな風になってた、うん、であのサトウキビ絞るのに機械化されましたとかね、そういう写真もあったりしてね、あこうやってサトウキビから黒糖って作るんやなとかね、ちょっとあの全然知らない世界だったので私は面白かったです。であの6月29日までやってますので、立命館大学国際平和ミュージアムの1階の中野記念ホールです。今年の4月からあの休館日が日曜日に変わりましたので、ぜひぜひ。
なんやなそれ。
月曜日から土曜日の間にご来館くださいませっていうのになるんです。
日曜日の方が行きやすいやん、
働いてる人はね、
うん
うん、でもあの祭日とかいろいろあるし、うまいこと利用して来てください、うん、で入館料はね大人400円、中高生300円、小学生が200円ということになっていますので、どうぞ。
どれぐらい展示したの写真で。
写真はね全部でね、あれ何枚あったの、5、60あったかな。
あそんだけあんの、
うん、結構たくさんある。
へ
でなかなかあの企画としては面白いと思います、うん、見つかって沖縄で展示会をして、で横浜に新聞パークっていうのがあるんですけどね、そこでも展示会をして、日本全国 あちこちでちまちまと展示会動いてはりますんで、そういうのもね見て、せっかく京都に来てるんやから、うん、見に行きましょうよっていうのと、あと5月の1日からやってるんですけれども、生きてつないで74年前の広島長崎で家族が体験したこと、被爆者、被爆2世、被爆3世、4世へ続く命の記録ということで、これもあの立命館の国際平和ミュージアムでやるんですけれども、これは2階のミニ企画展示室っていうところでやります。で5月1日からやってるんですが、5月の25日までです。これはちょっとあの短いんですけれども、逆に片っぽ行ったら両方行けます5月中だったらみたいな、うん、で生きてつないで被爆3世の家族写真っていうことで企画がされてるんですけれども、被爆者、日本の中で被爆者っていうふうに言うのは、戦争による広島長崎の原子爆弾の影響を受けた人っていうのが被爆者な
ん、うん、
でその人たちから生まれた子どもたちが被爆2世、孫たちが被爆3世、ひ孫が被爆4世っていうふうに一応あるんですけれども。
ほら福島のやつは被爆者言わへんの。
言わへん、
言わへんの。
ウランの鉱山で働く人もダメやねん。でもう一つ言えばね、ビキニの水爆実験で被爆した人たちも言わないの。
言わないの、
うん、その人たちは被爆者援護法の対象にならないんです。
あそういう意味ではな。
そうだから被爆援護者援護法で対象になる国が決めた被爆者っていうのは、広島長崎の原子爆弾の光を直接浴びた人っていうのが、うん、まああの
被爆者の
大前提らしいですよ。
うーん、
どうちゃうねんっていうのは、うん、まあ素朴な疑問として別のところにありますけれどもね。で被爆者当事者っていうのかな、直接その時に生きていた子供だったり大人だったりいろんな年代の人たちは、自分の体験をね本当にね覚悟を決めて喋ってくれる人と、もう絶対あれはねもう体験したくないし思い出したくないっていうことで喋らない人と、まあ 極端に分かれることが多いんですけれども、話してくれるっていうこと自体がやっぱり一つの自分の受けた傷をもう一度えぐり出すことになると思って喋れない人と、だからこそ喋るんだって思う人と両方あるんですけれどもね、やっぱり勇気を出して喋る人も、他人に向かって喋れても家族に向かってなかなか喋れないって人もいるんです。で、私はこうやって、ね、立命館大学でボランティアガイドとかやってると、こういう方たちからお話を聞くっていう機会が割とあるので、どういうきっかけで喋るようになったんですかって言うて、やっぱり聞くと、本当に知らない人が増えたから、私たちが一体何を見たのか何を知ったのか知ってほしい、その思いだけで喋るんだっていうことのふうに言う人が結構いるんですけれども、去年の平和のための京都の戦争展で、高校生が描く被爆体験の絵っていうのを展示会したんですよね。その時に複数の人たちが被爆体験を喋ってるんですけど、一人の人が喋った体験を複数の高校生が絵にする。で、やっぱり被爆者は一対一で話聞いて書くんですけれども、それでもやっぱりたくさんの被爆者がいるわけではないので、一人の被爆者の話を複数の高校生が聞くっていうことになったんですが、その中で描かれる絵っていうのかな、場面っていうのかな、そういうのは一人ずつ違うんです。同じ体験聞いてるのにみんな違う、話を聞いて印象に残ったことは違う。もう真っ赤に燃える火を描く人だったり、やけどを負った自分の体の様子を描く人だったり、いろんなところで描かれる。で、これはこうやって他人に向かってだから喋れるんだ。でもこの生きてつないでの人たちは自分の孫に向かって自分の体験を語る。孫の世代もきちんとやっぱりおじいちゃんおばあちゃんとして自分の体験を知ってほしい。で、原爆投下から74年、被爆者の祖父母から実体験を直接聞くことができる最後の世代である私たちは、家族が体験した記憶をどう受け止め、次の世代に何を伝えていけばよいのだろう。核兵器とは何だろう。戦争とは何だろう。平和とは。ということでメッセージが来ていますので、どうぞこういうふうに世代を超えて伝える戦争体験、被爆者の体験というのはやっぱり特殊な体験で、もう二度と経験してはいけないことなんだけれども、やっぱりだからこそ伝えてほしい。それと同時にやっぱり戦争体験というのもこれからどんどんどんどん伝わらなくなっている。聞く機会もなければ伝える機会もない。で、伝えるべき立場にある人たちはどんどん高齢化して、やっぱり喋る機会がなくなっていく、聞く機会もなくなっていく。その中で74年75年前に一体何があったのか、ぜひぜひ皆さんの中でも実際に体験した人から聞く、数少ないチャンスがまだここ 1,2 年だったら間に合うと思うので、聞いてほしいし、で、どうやったら伝えられるのか、どうやったら自分のこととしてお話が聞けるのか、そういうこともね、やっぱり考えてほしいと、こういう展示があるたんびに思います。私たちもガイドをしていて、生の体験を聞くことっていうのはこれからどんどん減っていきます。小さな子供だった人たちは生きてはいたけれども体験してるとは言えないって自分で言われます。私たちが知ってることなんてごくごく限られた、親に守られた世代だったので伝えるようなこともないね。こういうこともやっぱり考えてほしいと思います。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。